Audi.
Dressing Park. Dressing Park. With Kodai Matsuoka. With Kodai Matsuoka. On Audi.
こんばんは、松岡広大です。松岡広大ドレッシングパーク。この時間は俳優の松岡広大が自由気ままにつぶやいていきます。さて今回はこの方と一緒に番組を進めてまいります。工藤遥さんです。
工藤遥です。よろしくお願いします。
工藤さん来ましたね。
来ましたね。いいんですか？
いいんですよ。
私で。
うん。だってよく喋ってましたからね。
そう、現場で多分一番喋りましたよね。
はい。
私がなんか広大くん捕まえて喋ってた感じでしたけど、ほとんど。
いや
申し訳ないですけど。
いやずっと止まんないですよね、工藤さん。
止まんないですね。
なんでそんなにネタがポンポンポンポンいっぱい出てくる
の？ネタがね、喋りたいだけなんですよ、本当に。ただのおしゃべり。
喋るの好きなんですか？
好きですね。
だってね、ご自身で、ね、ラジオでさ、なんか僕のこと言って、
そうです。喋ってました。
なんでですか？
いや、なんか、その、私もラジオやらせてもらってて、その、女優二人でやってるんですけど、その、なんか、物食べたり飲んだり、飲み食いしながらお芝居って難しいよねって話になった時に、広大くんが隣でナッツ、歯に挟まったナッツを一生懸命取る芝居をしてる話をしたんですよ。
これ
最高に面白いから見つけてほしいって。
なるほど。
そう。
それを
話しました。
話してたんですか？
そう。
それ、なんか、やめてくださいよ。
なんでいいんじゃないですか？
そこでなんか、いや、本当にうまいかどうか、お客さんが、視聴者の方怖くないですか？
いや、みんなが、その、
ナッツの視線が怖いですよ。
そう、のんけのシーンで血眼になって、その松岡広大を探すっていうのが、おもろいなと思って。
なるほど。
そう、お話しさせてもらいました。勝手ながら。
ありがとうございます。
いや、すいません、なんか。
まあ、その作品っていうのが、はい、まあ、ABC テレビ系で放送中のドラマ、アランドクォーターですね、
はい。そうですね。
で、それで、まあ、共演させていただいて、
はい、
私、松岡広大は横山直樹役、工藤遥香さんは橋本明日美役。
はい。
はい。どんな役でした？
どんな役でした？どんな、なんか、あれですよね。あすみちゃんは本当におっかないというか不安要素満載になったなーってやってて思いましたし、うん、なんか結構ずっと散々な目に遭ってましたし、まあ自分たちもこう、ちょうど荒子世代と呼ばれる年齢じゃないですか。
そうですね。
だから、なんか、考えました。その、一人の女性としての人生を、うん、なんか、なんだろう、まあ、見つめ直すってことじゃないけど、考えるいいきっかけだったというか、ちょっと、あ、こんなことが起きるんだ、みたいな。
ああ、なるほど。
そうです、そうです。あすみで言うと、もう今、絶賛不倫中なので不倫中なんです。
確かに作品ではね。
そう、今不倫が明かされたぐらいなんじゃないかな。
そうですね。
そうなんです。
絶賛不倫中なんですよ。
不倫中で、やっぱ不倫って、なんでしょうね。想像がつかないから。
はいはい。
こんなことが起きるんだっていうのは、まあ、取り切って、思いましたし。
うん、辛そうでしたもんね。
辛かったです。いや、そう、私、本当にね、しんどかった場面があったんですよ。
はいはいはい。
もっと後半戦出てくるんですけど。
出ますね。
その、不倫にまつわるしんどいシーンの撮影の後に、うん、もうどうしてもこのしんどかった、苦しかった思いを、メインキャストの5人の誰かに共有したくて、その日でも誰にも会えなくて、
そうです
ね。で、唯一すれ違えたのが、その、支度場所ですれ違えた広大くんにちょっと聞いてくださいよって。言って話したら、この人は私に向かって、そっかそっか、でも楽しかったんだねって言ってくれたんですよ。その時に私、あ、こんなにしんどいシーンを、楽しいってどっかで思ってたんだって思って、帰り、その、撮影場所から駅まで歩いていく道中に、ちょっと本当泣きそうになった。なんか、あ、兄さんに救われたなと思いながら、家に帰ったのを本当に覚えてます。
本当ですか？
そう。
いや、それね、いろんな方からも聞くんですよ。
いろんなとこで言ってますもん。
いや、言ってるの？
いろんなとこで言ってる、この話。
あ、そうなんですか。
そう。もう感動しすぎて。
やめてよ。
わざわざプロデューサーに連絡したぐらいですからね、私。なんかは、なんかやっててよかったですって。今回参加できてよかったです。このメンバーの一人になれてよかったです、みたいな。
いや、すごい。
話しちゃいました。
すごいですね。そんな僕。
はい。
そんな、ボロッと言っただけですよね。でも僕もね。楽しかったんだねって多分。
でもなんかその楽しげに喋ってなかったじゃないですか。
うんうん。
内容っていうか。
内容はね。
そうそう。
もう辛くて、どっか言ってもしんどくて、みたいなこと言ってたから。
そう。
あ、でもそれぐらい集中できたってことは楽しかったんですねみたいなことだよね、確かね。
ハッとさせられました。
あ、
よく見てますよね本当に、うん、コデ君は現場をよく見てるなって思うし、うん、
あ、まあまあ、
キャストもすごい見てるから
見ますね、見ちゃうかな、う
ん、だからなんかそれに助けられてました。
嬉しいです
私は、はい、
いやいや、なんかこんなちっちゃい人間だよ俺なんて。
何をおっしゃいますか、そんなことないです。
嬉しいですね。
いや、そうだから劇中で絡みたかったですね、もっとっていう。
もっとね、うん、話したかったよね。
そう、
セリフの掛け合いもない、そんなに多いわけじゃないし、うん、僕がこう引き金になったりとか何かね、うんうんうん、あの出発点になるようなセリフあんまりなかったから。
そうですね、
うん、なんだろう、すごい最初に話題を広げる人じゃないですか。
そうですね、
ペースメーカーというか、うん、ペースメーカー。あ、でも普段も得意か。得意ですよね。
まあ人見知り一切しないんでそう本当にしろよってぐらいしない。だからそれは申し訳ないなと思って
ます。いやいや、申し訳なくないですよ。
あの、うん、一応あの5人の中で末っ子なんで、実年齢が。
そうですね、
そう。なんかつげつげと本当にな
んか兄さん姉さんに甘えてますみたいなこと書いてあったよね、なんかね。
めちゃめちゃ甘えてましたよ。
甘えてたんですか。
甘えてました。
すんごい自立してる感覚ありましたよ。
なんか、うん、その聞いて聞いて私の話っていうのが私の中の最大限の甘えでしたね。
ああ、
そうそうそう、
なるほど。
そうです、だからこう気を使って話さない瞬間ももちろんあるんだけど、荒子中はずっと喋ってました。
確かに聞いてはありましたね。
うん、
あったわ。
そう、みんなに会えるのが嬉しかったですね。
現場楽しかったってことですか。
めっちゃ楽しかったです。
おー、うん、それは嬉しい。なんか、いや俺、僕も楽しかったですよ、
うん、
楽しかったですけど、あのね、ちょっと楽屋がすごい元気じゃない。
元気です。
うん、あのエネルギー吸い取られるね
それはうるさかったよってことじゃん。お前黙りなよってことじゃないですか。
違う違う違う違う違う。僕もあの、いや、その一緒にやってるから、そのあれですよ、
はい、
一緒にこう歩いていくっていう歩調を合わせることはもちろんしますけど、はいはいはい、僕大体そのなんか5人とかになると、
うんうん、
いっぱいみんな話す人いるじゃないですか、
はい、
あの現場って、
はい、
あのなんだろうな、どこ話どう、あんま聞けないですよ人の話
なん
かあっちこっちでこう来るから、
聖徳太子にはなれないって。
そうそうそうそうそう、だから僕一対一が一番話せるんですね。
うんうんうん、
うん、そうなの。
でもそうかもしれないですね、
うん、
超クロストークしてましたよね。
してた、みんな。
なんかあのキャストに限らずじゃないですか。
まあね、
スタッフさんもそうだし、メイク衣装とかもみんな喋る人たちだったから、
う
ん、
そうだった。うん、
確かにパワーはあったかも。
パワーあったから、なんか撮影終わったと別の疲れがあった
いや、そうでなくても直樹だって結構身削るじゃないですか。
まあね、その、うん、原作の漫画をさらにちょっと、うん、なんだろうな、補填してるというかね、うんうんうん、すごく肉付けさせてもらってるところもあるし、うん、自分で消化しないといけないところもあるし、
うん、
だからそれはでもあれですよ、そんな。まあ、監督とすごくじっくり話せたので。
うん。
全然やりづらさは全くなくて。
あ、そうなんですか。
ストレス一個もなかったですね。
へぇ、
うん、
その、直樹が働いてるお店でのシーンは、
うん、はい、
私、ほぼ参加してない状態なんで。
そうですね。
そう。だから、本編見て、へぇーみたいな。こんな感じなんだってなりました。
サパーは大変でしたよ、でも。
大変そう、あれは。
大変でしたよ。
だってめっちゃ体絞ってね。
うんうんうん。まあ、一応ね、
うん。
一応ね。なんか見え、そうそうそう、見えるかなと思って。
なんか、うん、ね、あんな何タトゥーシールみたいな。
ああ、そう、タトゥーね。あれすごいよ。あれ3日ぐらい落ちないからね。
あ、そうなんだ。
スプレーでプシュ
って。へえ。だから普通にえってなりましたもん。
ああ、やっぱなります？
なんか。もともと入ってる人だったのかなってなったもん、ちょっと。あ、へえみたいな。
すごいリアルにね。
そうそうそうそう。し、似合うし。
あ、似合います。
似合ってました、めっちゃ。
そう、あれはね、うん、なんかすっごいことあったんですよ、位置も。
あ、そうな
の。場所も、
うん、めっちゃなんかリアルでしたよ。
あ、本当ですか、
うん、
色もね、ちょっと青っぽくというかね。
あ
ー、そうそうそう、
なんか確か時間が経つとちょっと青っぽく見えるもんね。
そうそうそう、それもトントントンってやって、
へえ。だから私は、あ、いやどっちこれって なりながら、
うんうん、
あの、
リアルで、
そうそういうのを、え、なんか一回その 私も髪色荒くうち派手で結構金髪目だったし、
うん、
その直樹も結構なんだ派手めな感じだったじゃないですか、
うんうん、そうですね。
でなんか金髪とかやりますみたいな話してた時に
したした
プライベートでやりたくなってしたことあるみたいな話をお互いしてたから、
はい、しました。
なんかワンチャンあるかなタトゥー持っても
タトゥーワンチャン、勢いで入れちゃうみたいな。
そうそうそう、
まあファーストタトゥーだしどうでもいいかみたいな。
そうそうそう、意外とやんちゃなことする人なのかなとかなんか一緒に考えたんですけど、いやまさかまさかと思って。
ああ、ハイトーン似合いますねとか言ってくれる。
そうそうそうです、
ね、
そうです。
うん。
それぐらい馴染んでましたよってこと
です。ああ、嬉しいです。
うん、
嬉しいです。
なんで楽しみにしてます。
ね、ああ、ぜひ。
サパーのシーンは。
サパーもそうだし、さっきその傷ついたっていうそのね、絶賛不倫中のところもさ、
はい、
とまあ原作とかさ本読んでてもさ、うん、うわって思うじゃない、
はい、
そこはすごくショッキングなね、
うん、
ことだし、まあなんだろうな、自業自得というかね、因果応報というかね、
そうですね、
うん、ドラマでさらにさ、なんかそこをちゃんとえぐってもらったところあるじゃない、
はい
はい、3次元の人間がやることによってね、
うん、
原作って携帯でさっさと読んでた？
携帯で読みました、はい、
うん、なんかスクロールが重くなっていくよね。
あ、そうですね。何が待ってるかなって思いながらやっぱり、うん、読んでた気がするな。
うん、あすみちゃんは特になんか、いやどうなんだろう、不倫云々とかその恋愛のね、色恋のことについてさないほどさっぱりはしてないし。
そうですね。
うん、なんか人間のすごく根源的なね。
うん
うん、誰かを欲するというか、
うん
うん、分かっているけどダメだと分かっていながらもやってしまう、なんか人間の差がというか、
うんうんうん、
あっちこっちにこう蜜があってそっちに飛びついてしまうっていう、
うん、
それを工藤さんがやるっていうのは僕は見ててねすごく楽しかったんです。
あ、本当ですか、
うん、
いやいやいや、もう私もその直樹が一番最初、
うん、
なんだっけ、なんか映像撮ったじゃないですか、
うん、
PR 用動画みたいなのを撮ったじゃないですか、
はいはいはいはい、
あの日もうそれと一緒にみんなそれぞれ取材とか、
うん、
インタビューとか受けてて、
うんうん、
なんか一番気になるキャラクター誰ですかって聞かれた時に、
うん、
本読み後だったから、
うん、
なんかあの感じで直樹がどう旬に翻弄されていくかなっていうのは、
うん、
が一番楽しみです。私は直樹が一番その実写化において楽しみって話をしてて、だからまだ見れてないから早く見たくてしょうがないんですよ。
めっちゃ好きやん。
めっちゃ好きです。めっちゃ好きですよ。全然そういうのは言っていくタイプだから。
すごいね。
いやでも本当になんか
ありがたいよ、
尊敬できる部分がいっぱいあった、ありました。みんなそうだけど、
はい、
ラコで一緒にご一緒させてもらったみんなに対してすごい尊敬できるとこまみれでしたけど、
うん、まみれだった、
まみれでしたよ私。
まみれだったの、
うん、
尊敬できるとこたくさんあったとこじゃなくて尊敬できるとこまみれ
だった、まみれだった。それしかないぐらい本当になんか楽しかったし、なんでしょうね、
うん、
居心地のいい距離感だったんですよね。
いやそれはね、
そう、うん、
僕はちょっと意識的にそれ作りましたけど、今回は
それがすごい、だってあんなに楽しかった本読み初めてですもん。
ああ、
初回の本読みで、
うん、
これはもう大丈夫だって思えたの結構初めてに近かったです。
あ、それすごいですね、
うん、
もうちょっとなんか閉鎖的な感じで本読みってやるイメージありますよね、うんうんうん、ちょっとね和気あいあいじゃなくて、
そうそう、し探るじゃないですか、もっとみんな、
うんうんうん、
けどなんかこんなこと言えないけど、
うん、
本読みが一番面白かったんじゃないかなって思う。
はいはい、そうね、
ぐらい
確かに
初回のインパクトがあって、
うん、
そのまあコウスケとかも結構チャランポランの役だけど、
うん、
それをすごく真面目に誠実に作ってくれる大輝くんがいてとか、
うんうんうん、
サナエをすごく技術的に演じるカレンさんがいてみたいな、そういうのとかね、あとあの末っ子感をなんだろう、ナチュラルに出してくるソタ君の凄さとか、実年齢だと私よりお兄さんなんですけど、
はいはい、
なんか本当申し訳ないぐらいに弟みたいな感覚で接しちゃってて、それなんか
工藤さんって今おいくつでしょ？
23です。
23ですよね。 そっか。
そう、今年4なので、
はい、
中村里穂ちゃんとかと同い年です。
ああ、そうか。里穂と同い年。
同い年。
25ってどんなイメージ持つんですか？ 23 の工藤さん、現在。
25って言われると、もう、多分もうちょっと焦るんじゃないですか？30が本当に目前に迫ってきたなって思うから、
うんうん
うん、20代のうちにできることやんなきゃみたいな、はい、そんなのあるかないか分かんないですけど、
うんうんうん、
思うと思います。ちょっとまだ23なことに余裕こいてる感はある。若干
余裕こいてる。
うん、まだある、まだ7年あるし、うん、みたいな、
あ、猶予期間みたいなね、
はい、
うん、
別にだから何って話なんですけど、うん、なんとなくその節目節目10の位が変わるタイミングをなんとなくこう一つの節目でゴールでみたいな、スタートでみたいな思ってる節があるので、うん、
はい、
ちょっと25になると変わる。なんかありました、この高々2年で23と25とかの高大君的に。
そうだな、そんなに大きな違いはないかな。そんなにないよ。なんか
あんま変わらない？
あんま変わんない。でも、工藤遥香、かっこ23と、うん、工藤遥香、かっこ25って、うん、見た目がまずガッて違う。なんか印象が変わるのよ。四捨五入して30になるのと、
そう、
四捨五入して20歳のままっていう、
そうね、
やっぱあるから、それぐらいじゃないか。なんか、
まあ、気持ち的にはそんなに変わらないか。
変わんない。俺21、23がぐっと変わったような気がするから、20歳、23ぐらいまでが。
あー、でもそうですね、
うん、それでグッと変わって、
うん
うん、なんか弾けて反省して直してで今みたいな感覚だから。
へえ、
そうそうそうそう。
じゃあ意外と変わらないのかもしれないですね。
意外と変わんないかもしれない。工藤さんも変わんない気がする。変わらないでいてほしいっていうのは俺のエゴだけど、
いやでももうちょっと大人になれよと思いますよ、自分に対して。
思うの？
思います。
どういうところ
で落ち着こうよって思っちゃう。
え、落ち着かなくていいと思う。落ち着かなくていいと思う。
あ、本当ですか？
うん。どういう時に思うんですか？
え、なんかその、すごい現場でも、
うん、
コミュ力お化けだとか言ってくれて、
うん、
なんか、その私のただ喋りたいだけの、
はいはい、
みんなと仲良くしたいだけの、その気持ちをこう肯定してくれる人たちがたくさんいらっしゃったから、
うんうんうん、
なんか、嬉しかったですけど、
うん、
なんかこう、もうちょっと空気読めるようにならないといけないなーみたいな気はなんとなくしてます。うん。そう。
いやいやいや。
ちょっと思ってたりする。
ちょっと思ってたり
ちょっと思ってたりする。
ちょっと思ってたりするのがまた厄介ですね。
そうなんですよ。
うん。
まあ、あすみっていう役がね、
うん、
より加速させたところはあると思うんですよ。
ああ、
うん。工藤遥香の部分に、うん、あすみが加わると、
うん、
もうやっぱその、もうエンジンが全開すぎるから、
うんうんうん。
だ拍車がかかって異様にはしゃいでたと思うんですけど、
うん、
だから役によってだいぶね、
うん、
変わるっては来るんですけど、
影響されるんだ。
やっぱ されますされます。
あ、
だからおとなしくしてる時はおとなしくしてるし、
うん、いや、そのなんか落ち着きがないって言ってるわけじゃないからね。そのわざわざフォローしなくても大丈夫で、なんかその取り返そうみたいな気持ちいらないから全然大丈夫なんで。
そうそうですね。
あ、そう、影響受けやすいんだ。
受けます。で、受けるからこそ、
うん、
もうちょっとこうコントロールできるようになっておかなきゃいけないなって思ったりしますね。はしゃぐにしても落ちるにしても。
うんうんうん。で、あれで取り返しか、そのなんか、家帰ったらでも戻るわけですよね。そんなに？
そんなにですね。
へ
ぇ。まあ、なんか、めちゃくちゃアドレナリンで生きてる感じだ
な。アドレナリンで生きてるんだ。
そう。
プツンってなる瞬間ないですか？
電源が
切れるというか、うん、アドレナリンで生きてるってことはずっと結構血走ってるとか血まなこの感じですよね。
そうそうそう。で、帰って寝れなくなる時とかないですか？
帰って、あ、僕は、まあ基本的にあんま寝れないんで。
いや、芝居後とかで、撮影後とか、舞台本番終わった後とか。
ああ、いや、どうだろう。
そういうに限らず寝れないんですか？
うん、そんなに寝れないかな。
え、そう、睡眠欲してないってこと？
あんまりいらないかも。欲しいは欲しいけど、なんかそこまで重要だと思ってないところ、節あるね。
へぇ、
うん。
私、だからその、基本的にめちゃめちゃ寝つきいいし、
うん、
本当スイッチ押したみたいに寝てスイッチ押したみたいに起きる人なんですけど、うん、結構その楽しかったな今日のシーンとか興奮してる時は寝れないですね。アドレナリンめっちゃ出ちゃってて、
うん、じゃああれは帰りちょっと泣きそうになった日はすぐ家帰って寝れたんですか？
いやだから寝れなかったから3回ぐらい本当に誰か捕まえてちょっと飲みに行こうかなとか思ってたぐらい、テンション上がってました。
テンション上がってたの？
うん、なんか
放心状態ってことですかそれは？
え、なんですかね、なんかあの感情の処理が追いついてない感じ。
なるほど、うん、なるほどね。
でしたでした。だから思わずプロデューサーに連絡しました、
うん、なるほど、
はい、
それでと。
そう、なんか誰かにこの思いを伝えたいと思って。
素直ですよね、なんかいやすごく素直ですよね。なんか私はこう思ったからこうするとか。黒田さんね、うん、ね、
よくも悪くもね。
いや でも正直に生きた方が僕もいいと思います。僕も正直に生きようと思ってますもん。それは最近ですけど、うんうん、いいと思います。
本当ですか？
うん、羨ましい。
あ、本当ですか？
うん、だからもっとわがままになっていいと思いますよ。
これ以上ですか？
これ以上って、まあ、そのどの程度僕は見てる、本当に本当一面的にしか見てないですけど、うん、
はい、
大丈夫じゃないですか。
そうなんですか
ね、楽しそうですもんね、人生。俺
楽しそう。楽しくないみたいじゃん自分が。
人生楽しそうですもんね。
私は楽しいですよ。
あ、ですよね、うん、すっごい今日も挨拶もあざっすみたいな、おはようございますって言ったらありがとうございますみたいな、なんかこうなんだろうな、その胡蝶蘭が来たみたいな感じで美しさ、
何それ、
なんかこう美しいキラキラキラってした人がバーって来たからエレベーター開いたら、
そうなんですかね、うん、楽しいですよ。楽しくないですか？
僕ですか？
ほう、
まあなんか楽しいことは楽しいですけど、
うん、
うん、まあそのなかなかね、あれですよ、あのこれね、ネガティブな意味じゃないですよ、
はい、
じゃなくて僕苦悩8割2割幸せって思ってるんですよ、人生。
はあ、
苦悩が8割、
うん、
苦悩8割だったらその2割って相対的に価値上がるじゃないですか、
まあそうですね、
幸せの価値がね、
うんうん
うんうん、そうやって生きてるんです、
うん、
だからなんかいいことあるなって思わずに生きずに、あ、今日なんかありそうだな、怖えなって思いながら生きてます。
あー、そうで言ってましたよね、なんか一回移動中に、うん、工藤さんって緊張するんですかって小田くんに聞かれて、
う
ん
う
ん、
あー、しましたね、
うん、
車でね、
え、最初はしましたけど今全然ですみたいな、
あー、そうそう言ってた
感じだったら、もう僕はずっと緊張してますみたいな、
うん、吐きそうですって言ってた
もん。そう言ってて、
うん、
え、超意外って思いました。
あ、意外と思いました。
思いました。
へ、
なんか全く見えなかったし、はい、すごいどっしり
してます、
構えてる人なんだなって思ってたっていうか。
なるほど。
なんかそう、だから視野が広くて、うん、周りをしっかり見えてるっていうのが、
うん、
よくよく考えたらその自分の中の緊張とかプレッシャーから意識的に見てるのかなっていう風になりましたけど、お話ししてから、
はいはい、うんうんうん、
最初は全く思わなかったですよ。
そうですか、多分あれです、仮染めの姿ですね。
何それ。
いや多分作ってるんです、武装してるんだと思う。それでね、大丈夫って、俺大丈夫って、
うん、
武装して何がですか、緊張しませんよぐらいな感じで多分どっしりするんだけど、うん、まあ、ちゃんと話すと、いや緊張するから、あのなんかこう武装して仮面つけて、で他の人たちを見て、自分どこにいたらいいかな今、あ、こっちにいようとかね、
へえ、
うん、ちょっと話そうかなって言って言って、計算じゃないんですけどね、うん、ほぐしに行ってる緊張ちょっと。
あ、そうなんですか。じゃあずっと緊張してるんですか？
ずっと緊張しますよ。
ええ
ー、うん、
逆にすごいですね、それを隠せることが。
あ、でも下手ですそれは。
え、でも私気づかなかったから。
ああ、そっか。
うん。
工藤さんにはバレないのかな？
いや、なんかやめてくださいよ。なんかこいつバカだからバレなかったな、みたいな。なんかやめてくださいよ、それ。
違う。別にそんなことないの。そんなことないので。全然。
え、でも気づかれてました？みんな。
あんま気づいてないんじゃないですか。
気づいてない
と思う。というか、そこまで、なんかね、シンクった話というか、
うん、
雑談みたいなものをしてないと思います、他の方とは。
ああ。
うん。何を聞いていいか分かんないんですよ。
他の方。
うん。工藤さんは、聞いてくださいって来るから、聞いてあげるよってなるから。なんだろうと思って、うん、何と思って聞くんだけど、うん、あの、 やっぱり最初冒頭に言ったね、いっぱい出てくるじゃない、こう思っててこう思ってて、
うんうん、
こうでなんですけどどう思ってますとか、松岡さんってこうですかとかで、なんかそうするとさ、こっちはさ、あの聞いてさ、まっすぐ答えればいいじゃない、
はい、
だけど他の人方はさ、何考えてるか分かんないし、
うん、
あのなんだろうね、トークテーマが浮かばないんだな。
へえ、
うん、
なんか、うん、なそう最後の方に、うん、そのなんかやっとみんな仲良く、撮影期間も短かったから、
うん、
やっとみんな仲良くなってきて会話も増えてきた頃に終わっちゃうの寂しいねみたいなのをメイク部さんが言ってたんですけど、うん、え私だいぶ前からみんなとめっちゃ喋ってましたよみたいな、
うんうんうんうんうん、
なんかもっと前から仲良くなってたから結構喋った気でいますとか言ってたら、
はい、
多分それあなただけだよって言われてあれそうなんだみたいな、あみんなまだやっと打ち解けたくらいになったんだと思って、
そうですね、多分
すごい
自意識よりもそうですね、
走ってたなー
って、そうですね、うんうん、自覚症状よりも多覚症状半端ないんでそうそうそうそう、他の人から見て多分、うん、多分あなただけですよってなってたと思うんですけど、
あそうなんだと思って、うん、
でも素晴らしいですよね、工藤さんの現場の言い方、
いやいやもう楽しかったから、うん、全然、はい、
ありがとうございます、
そういやお話できてたの、できたのはすごい嬉しかったです、歩道橋で、
あ歩道橋ね、
話し込んだの、
話し込みましたね、
はい、
うん、あれ楽しかったね、
楽しかったですね、
夜ね、
うん、
車バーバーバーって来る中でね、
そうそうそう、
うん、
だからその後のアドリブとかも、うん、なんか急にやりやすくなったりとか、
やっぱ大事ですね、なんかちょっとああやって、うん、あの他愛もないというかね、
うん、
なんか雑談って大事だなって、
そうですね、関係ない話するってやっぱ大事ですよね、
大事だと思いました、
うんう
ん、僕はちゃんとこれ意識的にちょっと能動的にやんないとなって思いましたね、
だからそういう時は水平思考ゲームやればいいんですよ、
出た出たよ水平思考ゲーム、
だからその大輝くんみたいに急にね水平思考ゲームやろうって言い出せばいいんです、
ああいうなんかたまに厳しい時ありますね、僕ね答えられないです、水平思考ゲームやろうってえってなりますなんでって
でそう、あの結構多かったじゃないですか、
うん、
そのよく喋ったりとか活発な人っていうか、はい、ムードメーカー気質な人が多かったし、うん、それこそ佐藤さんとかもそうだったから、うん、なんかバス乗ってきて急にそれ言われて、いいですやりましょうって私は言ってたけど、
はい、
後ろでちょっと渋そうな顔してたからえちょやりますよ高大君もみたいなちょっと参加してくださいよみたいな、
いやいやいや
こんなゲーム3人とか4人とか人が多い方がいいに決まってると思って、いやいやいや
ちょっと目閉じさせてよちょっと目閉じさせて欲しかったけどやりましたけど、
そう面白かったですね、
面白かったね、面白かったね、ああいうのも僕は学びました、
永遠にそれを考えながら現場まで行くみたいな、
ああそうだよね、
あの時間楽しかったですよ結構、
あすごいな現場楽しいんだね、やっぱね
楽しんでますね、うん、ずっとい
いと思う
緊張もしますけど、
うんうんうん、
もちろん、
うん、
なんかちょっとその楽しもうが勝っちゃってるかもしれない、
あ
良くも悪くも、
良くも悪くもね、
そうい
いですね、でも
そう いいんですかね、
いいと思いますいいと思うから、
うん、
あのゲストに来ていただいたんです、
あ嬉しいです、
そうです、3話が
終わ、あすみがね、うん、わか、4話って何でしたっけ
せやねん、せやねん、3話ね、
あ4話、
私の話とかいっぱい出てきますね、ようやく
ですよね、
ようやくなんかこう直樹の片鱗、そして1話にあったこのなんでこんな豪華なお家に直樹が帰ってきたんだが、やっぱ3、4とかけて、
うんうんうん、
徐々に広がっていくんですね、
うん、
あそれです、僕でした、
ですよね、
はい、
要は私あんま記憶がないなと思って、
そうですね、分量的には僕ですね、
そんな気がします、
はい僕です、ちょっと過去に行ったりとか現在の時間軸でどう進んでいくかとか、
確かに確かに、
はい、とても
出会いとか
の進化、そうそうそうそう、
あーそうそうそう、楽しみ、
あそこですね、
いいですよね、
ん
あれはやっぱ台本読んでて、
うん、
テンション上がりました、
テンション上がったの、
うん、想像がつかなかったから、
あ
すごい楽しみです。
本当、
うん、
途中なんか俺の回、直樹の回って、
うんうんうん、
まあ、監督さんにいらっしゃって、大山さんなんですけど、はい、
大山さん
はね、本当韓国映画撮ってるみたいな感じだから。
へぇー私ずっとトレンディードラマ撮ってた。富田さんと。
そうでしょ。うん、富田監督はそうで、うん、でしょ 熊本さんはすごく群像劇に近いところでみんなでっていうのと、あとすごく映像美とかいろいろ考えるから、また三種三様でね、
そうですね、
やってるんですけど、僕はね韓国映画撮ってる感覚でした。
へー、楽しみですね。
うん、激重です。でもなんか、
いやでもね、
内容が
もうすでにその、うん、やっぱ直樹カズマとかが、うん、もうちょこちょここう1話からね、うん、意味深なシーンがいっぱい差し込まれてたじゃないですか、うんうん、それをやっぱ見てると、うん、なんかこの人たちが抱えてるものもだいぶ深いなっていうか、
そうね、
やっぱ主軸に早苗と康介の、うん、そのいざこざがやっぱあって、うんうん、その周りでいろいろその裏側でいろいろみんながそれぞれ起きてる問題が起きてるけど、
そうね、
アスミは比較的分かりやすいんですよ。
あ、
それで言うと、
うんうんうんうん、
あのシンプルに不倫をしているし、うん、その不倫に伴う、うん、まあですよねっていう弊害がやっぱ起きてるから、うんうんうん、比較的分かりやすいんですよね、
うんうん、
その中で彼女の情緒がいろいろあるだけなんですけど、
うん、
やっぱカズマとか直樹の方がすごく複雑っていうか、
うん、
なんかこう人によってでは捉え方が本当に変わってきすぎるテーマだから、
うん、そうだね、う
ん、やっぱ二人は二人で重たいなって思ってましたし、
うん、
それこそ直樹ってやっぱもっと、うん、なんて言うんだろう、原作もそうですけど、
うん、
分かりやすくはないじゃないですか、
分かりにくいね、
うん
うん、
だからこれどう、二人がどうやっていくのかなっていうのはめっちゃ楽しみだった。
あ、そうですか。
うん。俊と直樹がどうなっていくのかな。
まあもうね、撮り終わったし、もう何言ってきてもいいですよ。
え、何言ってきてもいいんですか？
どんどんプレッシャー与えてもいいですよ。だってもう撮り終わった、撮り終わったんですし、撮り終わった僕翌日に黒染めしましたからね。
早かったですもんね。早かった、本当に。
もう撮り直しできないよっていう。
うん。
はい。
もうリテイクはしないから。
しないぞって、うん、もう僕はやりきったよっていう一つのね、意思の表れで、うん、何でもいいっす。
え、なんか、うん、その、なんて言うんですか？やっぱ、対同性、
うん、
だし、
うん、
その、原作を読んでいても、うん、分かりやすい男の子二人の恋愛、うん、友情がこう、うんうん、なんだろうな、大きくカテゴライズできるわけじゃないじゃないですか。
そうですね、うん、
その狭間にいる時って、
うん、
そのどっちの気持ちで芝居してるんですか？
狭間です。
本当に狭間なんですか？
うん、狭間です。
なんか一瞬、あ、ちょっと行き過ぎたな、こっち側に友情に振りすぎたな、恋愛に振りすぎたなとか思う時ない、なかったんですか？
あ、なりそうになったら間に戻します。無理やり、無理やりというか、ちゃんと戻します。それはどっちに行っても、うん、それどっちに行こうが、それね、視聴者の方が、あ、こっちなのかな、こっちなのかな、の考え方は自由じゃないですか。
うん、まあもちろんそうですね。
そうそうそう。だから僕は中央にいて、どっちでも行けるように、想像しやすいように余白を作りました。どっちかというと。
ああ、そうなんだ。
うん。うん、
だから、まあもう全員が、わ、どっちこれって思う。
そうです、そうです。
最後までそんな感じなんですね。
そうです。まあ僕は明確に一個あるんですけど、
はい、
ただそれをなんかこう言ってしまうと、
うんうんうん、
そっちに引っ張られるっていうことがあるじゃないですか、うん、なんか役において。
そうですね。
うん、だからまあ分かりづらい、分かりやすさに走らないと思っていて、
うん、
だから間に言いました。ずっと。
じゃあ多分本当に真逆ですね。あすみと直樹の作り方は本当に真逆だし、
うんうん、
その群像劇って一つのまあテーマだけど、
うん、
それで言うと多分みんな全然違うんでしょうね。
そうだと思う。
私は本当に分かりやすく作ってました。本当に。
目飛び出そうですよ。
そう、本当に。だって、うん、なんか、あの、そう、恋愛ドラマ、トレンディードラマの詰め合わせみたいなカットもいっぱいあったと思いますし、
そうだね、
そう、
あすみちゃんこっから そうだよね、そういうところあるもんね。
うん、ずっと分かりやすい、
うん、
全員がほらねって思いながら、
うん、
でもなんだろうな、嫌われないところを目指してはいたので、
うんうんうんうん、
それが伝わればいいなと思いますけど。
伝わりますよ。
いや、か、直樹も楽しみですね。
そうですね、
みんながどっちに思うか楽しみですね。 めっちゃ楽しみ。
あ、ほんと。
エゴサしなが
ら。エゴサはいいよ、そんなに。
アラクオ。
聞けばいいじゃん。
なおきでエゴサしながら。ねえ、
連絡すればいい
よ。みんなどっちかなって。
みんなどっち、あ、そうね。
そう、視聴者の皆さん気になるじゃないですか。
確かにな。うん、そりゃそうね。
そう。私はこっちですって思ったら、うん、連絡します。
あ、オッケーオッケー。
もしくは、なんか、うん、ちょっと連絡するのをためらったら、うん、SNS でつぶやきます。
いやいやいや
SNS 図典に伝えます。
図典に、うん、届くな、多分それ。遠回しにね、ブーメランのように届くかもしれないですけど、
うん、そうしようかな。
じゃあ僕はそのあすみさんをエゴさせればいいんだね。
来てください、ぜひ。
何でヒットする？クドゥとかでヒットするかな。
え、するんかな。でもアラクオーで大体その会話のあれは出るじゃないですか、
うんうん、アラクオー工藤さん、アラコ工藤さん、工藤、そうね。
うん、とか、アスミーとかの出るじゃないですか。アスミー
とかで、ちょっと、そうします。
エゴサしいよ、
と。エゴサしいよ、と。ということで、まあ、この辺で、ちょっと、はい、工藤さんからちょっと、お知らせを。
すいません、ありがとうございます。
いいえ、いいえ。
ね、ずっとこう、今お話しさせてもらいましたけど、はい、アラウンドクォーターも絶賛放送中ですし、
はい、
私が現在出演しているテレビ東京のドラマ、なれの果ての僕らという作品がですね、毎週火曜の深夜24時30分から放送しております。
はい、
コウダイ君のラジオに来てた中村里帆ちゃん、
はい、
二原大輔が、
はい、はい、はい、
出てます。
素晴らしい。ありがとうございます。なんかすいません。ありがとうございます。
いや、そう、なんか、出させてもらうって待って、うん、聞こうと思って、見て、そう聞いてたら、何個か聞いてたら、リホちゃんもタイもいたから、おおと思って。
ありがとうございます。
そうなんです。ご一緒させていただいたりもしてて、
はい。
はい。はい。なので、みんなが、これはまた、アラコータ打って変わって、デスゲームみたいな。
また。
そう、これはこれで尖ってる。
デスゲーム尖ってるで、まあそうだね、
そう
尖ってる
よ、ね、尖ってる、
うん、
なんかそう、片や不倫して片やデスゲームやってみたいな、ちょっと
すごいとこにいますね、工藤さん。
にぎやかなクールを過ごしている感じなんですけど。
そうですね、
よかったらこちらもご覧ください、はい、あと現在、仮面ライダーギーツ4人のエースと黒狐という仮面ライダーの作品に、
はい、
映画に出させていただいております。
すげえ。
おとといかな、7月28日より全国公開になりましたので、よかったらご覧ください。
すげえ。
あと他にもまあ映画がいくつか公開になってるんですけど、
はい、
終わってしまってるものとかもあるので、よかったらその私の SNS 等々をチェックしていただけたら嬉しいです、
はい、
よろしくお願いします、
はい、
あともうちょっと先なんですけど、10月14日15日 と、東京国際フォーラムのホール A にて、
はい、
舞台演劇番組イベント生配信ドラマ、あの夜で会えたらという作品が、
すごく、すごくないですか。フォーラムでやるんですか。
フォーラムでやるんですよ。
演劇をやるんですか。
演劇と番組イベントと生配信ドラマをやります。
いやいや、ぐわ、すげえ。
もうなんか、その、いや、ほんとよかったら見に来てほしいと思うぐらい、賑やかな、ものをやろうとしているんですけど。
とんでもないですね。
そうなんです。
工藤さん、体持ちますか？
いや、頑張ります。ちょっとね、若さとタフさを武器に。
はい。
はい。
わかりました。
すいません、私のお知らせばっかり。
いいえ、いいえ、ありがとうございます。こちら皆さんぜひチェックしてください。
お願いします。
工藤遥さんには次回もご登場いただきます。よろしくお願いします。
お願いします。
はい。ドレッシングパーク、まもなくエンディングでございます。ここで私、松岡晃大からのお知らせです。ミュージカルスリルミ、そして舞台ねじ巻き鳥クロニクルがございます。こちら。二人芝居と、そしてねじ巻き鳥クロニクル、そう、スリルミは二人芝居でミュージカルなんですけど、
うん、
はい、そちらやらせていただいて、舞台ねじ巻き鳥クロニクルは、インバルピント、踊りが本当に面白いですし、美術がとても美しいので、日本でなかなかこういった演劇見られる機会ないと思うので、ぜひ来てください。
はい。
松岡晃大の情報については公式ツイッターをチェックしてください。番組では皆さんからのメッセージをお待ちしております。松岡晃大にやってもらいたいこと、お悩み相談、愚痴、何でも OK です。
愚痴もいいんだ。
愚痴もいいですよ。愚痴もいいです。
じゃあメールしますね。
あ、いやいや、OK です。ぜひとも番組のメッセージフォームからお送りください。次回のアップは8月13日夜10時です。ここまでのお相手は松岡晃大と
工藤遥でした。
おやすみなさい。オーディー。